エレミア書48章。モアブについてイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。ああ悲しいかなネボ、これは荒らされた。キルヤタイムも恥ずかしめられ、攻め取られた。その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた。もはやモアブの栄誉はない。ヘシュボンではこれに悪事を企んでいる。行ってあの国民を立ち滅ぼして亡き者にしよう。マデメンよ、お前も黙る。剣がお前の後を追っている。聞け、ホロナイムからの悲鳴、破壊だ、大破滅だと。モアブは打ち破られた。その叫びはツォアルまで聞こえた。ルヒテの坂を泣きながら嘆きが昇る。敵はホロナイムの下り坂まで痛々しい破滅の叫びを聞いた。逃げてお前たちの命を救え。荒野の中の野呂場のようになれ。お前たちは自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出て行く。荒らす者がすべての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされる。主は仰せられるからだ。モアブに翼を与えて飛び去らせよ。その町々は住む者もなくて荒れ果てる。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。その剣をとどめて血を流さないようにする者は呪われよ。モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっとたまっていて、器から器へ開けられたこともなく、捕囚として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。グローバルな神様と題して本日のメッセージを牧師に取り継いでいただきます。
エレミアずっとやってきましたけれども、今日がいよいよ最後であります。このエレミア書の最後後半なんですけれども、46章から51章まではこのイスラエル以外の国について書かれてあります。聖書を読むとですね、エレミアに限らずですが、主はイスラエル以外の国々についても予言されています。特にですね、小預言者、預言書と呼ばれる書に多いんですけれども、例えばあのオバデア書というものはこれエドムについて書かれてある書であります。また、皆さんあのヨナご存知ですよね。ヨナ書などはこれニネベの町について、アッシリアですよね、そこについての預言がなされているわけです。ここから分かることは、イスラエルの神っていうのは決してローカルな、イスラエル限定のローカルな神様ではないということです。私たちが信じている神は世界を治めておられる神です。日本もその主の主権の中に置かれている国であります。創世記一緒に戻ってみましょう。聖書の神はですね、この世界を創造された神であることが分かります。海と空を作られた主です。植物、動物、人間を作られた主です。天地万物を見渡して主の主権の及ばないところはどこにもありません。 ではなぜ聖書がこの聖書の舞台がイスラエル中心になったかということなんですけれども、それは創世記の12章ですね。この創世記12章でアブラハムが選ばれたことにこの始まってるんです。世界が創造された時、この世界は非常に良かった。神が作られた国、神の国がこれ調和を持って、存在していたんです。しかし最初の人アダムが罪を犯して、以来神の国の形が崩れて、この堕落した世界が広がっていったわけです。そこでですね、主はこのアブラハムという人物を選んで、彼から生まれるイスラエル民族を通して神の国をもう一度作り直すということを決意されました。アブラハム以降、神の国を再興する準備が着々とイスラエルで行われてきました。その歴史が聖書に綴られているんです。で、聖書がイスラエル中心になったのはそのためなんです。で、その準備過程でイスラエルにキリストが与えられました。キリスト以降、神の国は、イスラエルを超えて世界中に広がり始めています。キリストによって、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。エレミア31章に約束された新しい契約が異邦人にも適用されることが明らかになったからです。イエスの教えを受けた、人たちが世界に出て行って神の言葉を述べ伝え始めました。神の言葉がリレーされた結果、今私たちは世界中に教会が存在していることを目にしています。聖書の神がイスラエル土着の神ではなくグローバルな神であることが、そのようにしても証明されているわけです。ですから、これ新約時代になって突然聖書の神が世界規模の神様になったということではありません。天地創造の初めの時から主は世界を治められる国でありました。ですから旧約聖書、ヘブライ聖書の中でイスラエル以外の国について言及されていたとしても何らおかしくないわけです。で、今日読んだこのエレミアの48章っていうのはモアブという国について、予言されて、ある章であります。モアブっていうのはですね、場所としては、皆さん大体このイスラエルの地図が頭に浮かぶでしょうか。この視界がありますよね。視界の南東ですね。今のヨルダンの、あたりです。で、モアブの先祖はアブラハムの甥ロトでした。ロトに生まれた子供の名前がモアブだったわけです。聖書の中にいろいろモアブについても出てきますけれども、代表的な出来事としてですね、一つお話ししたいのがですね、バラクという王様の話です。イスラエル出エジプトしてですね、この荒野の中を進んでいきました。で、イスラエルの行く手を阻もうとする国々があったんですけれども、それを次々とイスラエルは撃破していったわけであります。当時モアブにバラクという王様がいました。で、いよいよこのイスラエルが、このカナンの地に入っていこうとする最後にですね、モアブの地にやってきて、そこに宿営したんです。キャンプをしたんです。バラク王様、非常にこのイスラエルを、入ってきたイスラエルを恐れました。彼はですね、そこでバラムという、名前に似てるんでごっちゃになるんですけれども、バラムという異教の預言者を呼んできてですね、イスラエルのことを頼むから呪ってくれって言うんです。しかしバラムは主の声を聞いてですね、イスラエルを呪うことなく逆に祝福したという話が、民数記の中に出てくるんです。で、バラムはですね、こういう言葉を残してるんですね。 民数記の24章9節ですけれども、おじしのようにまた目じしのように彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。これあなたっていうのはイスラエルのことですけれども、イスラエルを祝福する者は祝福され、イスラエルを呪う者は呪われる。異邦人であるバラムがことわざとしてですよ、この言葉を残すんです。でこれっていうのは創世記の12章で主がアブラハムに語られた言葉と同じですよね。世界の国々の運命というものはこの言葉に基づくものとなっています。イスラエルをどう扱うかが国の栄光盛衰に関わってきています。で諸国への裁きがですね、まあ、聖書のいろんな箇所に書かれているんですけれども、だいたい裁きの宣告を受けている国っていうのはイスラエルを祝福するような行動を取っていない、呪うような行動を取っている国々ばかりなんです。モアブと、イスラエルとの間には幾度となく戦いがありました。エレミア書にエホヤキムっていう、王様が出てきましたけれども、彼の時代にもモアブの略奪隊がユダを攻めてるんです。まあもちろんそれは神がそのようにされたっていうことはあるんですけれども、まあ、イスラエルに対しては敵対するわけです。まあ、イスラエルを祝福するような態度ではなかったわけです。でそこに来てですね、この今日読んだ48章でモアブは主から滅びの宣告を受けてるんです。まあ今日、12節まで、読んでいただきましたけれども、この全部この48章を読むとですね、もうこの徹底的にモアブ破壊されることが分かります。町は荒らされ、恥ずかしめられ打ちのめされる。人々の間には嘆きや叫び泣きわめく声が起こるというふうに書かれてあります。これ見るも無残な姿です。まあ、48章での描写を見るとですね、南ユダ王国が滅ぼされた時とほぼ、まあ、同じような状態になるということです。今日はですね、このなぜモアブが裁かれたのかということを検証したいと思うんですけれども、この異邦人であるモアブに向けられた裁きだからこそ、これ私たちには学ぶべきことがあると思うんです。でこの章に書かれている、まあ、いくつかの箇所を見るとですね、滅びの原因が見えてくるんですね。まず彼らこれより頼むものが間違っていたんです。7節、お読みします。お前は自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていく。モアブがより頼んでいたものが自分の作ったものや財宝だったわけです。まあ、この自分の作ったものということですけれども、まあ、要するに自分たちのこの手による技をですね、これ信頼していたわけです。まあ、自分たちの能力っていうふうに言い換えてもいいかと思うんですけれども、こんなすごいものを作る能力が自分たちにはある、だから自分たちだけでやっていける、なんとでもなるという思いになっていたわけです。創世記の11章に出てくるバベルの塔の話を思い出してください。あの時も同じようなことがありました。自分たちには何でもできる、自分たちは最高の技術を持っている、だから天に届く塔だって自分たちは作ることができるのだ、よし一丁これ成し遂げて名を上げてやろうということで、この自信満々でこのバベルの塔の建設が始まっていったんですね。しかし神様はこのプロジェクトを喜びにはなられませんでした。神はこの一致してですね、共謀するこの人間の言葉をですね、バラバラにして、もう彼らをちりぢりにして建設を中断させたんです。なぜか、それは神を忘れて自分自身を誇りおごり高ぶったからであります。まあ、そこにはですね、人間の力を過信してはならないという警告があるわけです。 まあ、NHK の番組見ててですね、まあ、これから起こる食糧飢餓飢饉についてですね報じられた番組が、ありました。まあ、そう見てたらですね、天候不順による不作が続く、バッタやイナゴの被害がある、で食料が高騰して手に入らなくなると暴動や争いが各地で起こるというような内容でした。まあ、それ見ててですね、あ、これ聖書の予言の通りだなというふうに思って見てたんですけれども、最後の締めの言葉がこうだったんですね。人間はこれまで幾多の困難を乗り越えてきた。だから将来にどんな困難が起ころうとも人間は自分たちの力で乗り越えていくことができるっていう。なんかこれ聞いててですね、危ういなっていうふうな思いになったんですね。人間の力を過信しているようにしか聞こえなかったんです、最後の言葉が。神の憐れみがあったからこそ人間は生かされてきたっていう謙虚さが全く感じられなかったんです。皆さんどうですか、今までどのような、実績を作ってこられたでしょうか。これどんなに素晴らしい実績だったとしても神を忘れて誇るならば、私たちも同じように痛い目に遭います。それは神に対する挑戦になってしまうからです。ですから私たちは、私たちに与えられている能力、またこれまで築いてきた実績に対しては、これ徹底的に謙遜でありたいというふうに思うんです。でもう一つ、このモアブが頼りとしたものを見ますけれども、それは財宝でした。まあ、2節には栄誉とか、18節にはですね、栄光の座という言葉も出てきますけれども、いや、モアブは、まあ、これらの言葉で表されるような、まあ、繁栄した国だったわけです。まあ、お金持ちの国だったわけです。まあ、お金持っていないときはお金を頼りにしたいと思っても、まあ、できないわけですね、それが。しかし一旦豊かになると、お金を頼りにしたものの考え方にどんどんどんどんなっていくわけです。繁栄の落とし穴っていうのは、この信頼するものをすり替えられてしまうっていうことなんです。ペテロはこういうふうに言いました。第一テモテの6章17節、この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。まあ、ここにあるように、私たちは繁栄の、まあ、現れである富ではなくてですね、繁栄の源である神に望みを、信頼を置きたいと思うんです。まあ、ここに書いてある通りにですね、富は頼りになりません。時間をかけて手にした富であったとしても、一夜にしてです、ね、失うことがあるんです。もうそういう話は幾万と聞いてきたんじゃないかなと思うんですね。モアブもですね、この後この敵に攻め入られ、一瞬にして財宝を失い、捕囚となって繁栄を謳歌した国を去ることになるんです。財産というものに対しては結びつく力よりも切り離される力の方が圧倒的に強く働くんです。ですから私たちはこの結びつく力の弱いものに信頼してはいけないんです。でもう一つですね、この彼らが頼りにした、この目に見えないところでより頼んだものがあったんですけど、それはケモシュという、これ、まあ、モアブ人が拝んでいた神なんです。モーセが生きていた時代からですよ、モアブ人ってケモシュの民っていうふうに呼ばれてたんですけれども、まあ、今これエレミアですよね。だから相当長い、まあ、1000年以上ですよ。1000年以上の間、このモアブ人の間で信仰されてきた神なんです。 でもう一度、ちょっと7節見てください。そこにこのケモシュが捕囚になって連れてかれるっていうふうに書いてあるんですよ。そういう表現がされてるんです。まあ、神がですよ、捕囚となるそういう姿を想像してみてください、ね、自分が信頼した神が自分と一緒に鎖につながれてるわけです。これ残念な神様ですよ。モアブ人からしてみてたらですよ、ああもうこれで終わりだっていうふうに思ってるんです。で見るとですね、ケモシも一緒にいるんです。あれ、なんで私たち救い出してくれなかったんですかって、すごい強いって思ってたんですけど、いや、それを見て自分たちはずっと騙されてきた、ね、全然使えない神様だって。もうケモシは人を救えない偶像神だったっていう結論なんです。これ笑い話にならないですよね。で捕囚に連れて行かれてですね、モアブから存在が消えてしまうような神様なんです。他にも民族の滅びとともに消えていった残念な神様ってたくさんいると思うんです。実はイエス様もほふり場に惹かれていく子羊のようでした。まあ捕囚のようなものです。しかしこの、まあ、イエス様その時ですね、ローマ兵に捕らえられました。鞭打たれながら十字架を担いでゴルゴダの丘に向かって歩いて行かれました。そしてその十字架にかけられて、死なれたわけです。しかしイエス様はほふられて終わりではなかったんです。死んで3日目に復活してご自身がつながれていた死の鎖を砕かれたわけです。それだけではなく、罪と死の縄目にがんじがらめにされていた私たちも解放してくださったわけです。これケモシとは大違いじゃないですか。マジイエス様って強えんだっていう話なんですよ。これ私たちが信じる神様はどこかに連れられていって存在がなくなるような神様じゃないんです。エレミア23章24章を見ましょう。人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか。主の見つけ、天にも地にも私は満ちているではないか。主の見つけ、空間の制限を超えて存在する神なんです。まあ、グローバリゼーションという言葉はもてはやされてきていますけれども、イエス様は最初からグローバルな神様なんです。イエス様はこのアジア日本にも満ちておられる主なんです。世界を股にかけて人々を滅びから救うことのできる方は、神はこの方を置いて他にはいないんです。使徒の働きの4章12節にはこう書いてあります。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないのですか。日本人は日本の神を拝めばいいという人がいますけれども、それでは救われないんです。で13節、モアブはケモシのために恥を見る。イスラエルの家が彼らのより頼むベテルのために恥を見たように。これモアブもイスラエルも偶像を拝んで恥を見たんです。ですからこの私たちもですよ、これ信じる神を間違えてはいけないっていうことなんです。間違えるならば私たちも恥を見るっていうことなんです。でもまあこのようなこの宣告をですね、モアブの人が聞いてもですね、これ危機感持つことができないんです。11節か12節、モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっとたまっていて、器から器へ開けられたこともなく、捕囚として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る。主の見つけ、その日私は 彼に、酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。このモアブってずっと安らかな状態が続いてきたんです。で、繁栄とこの平和な時代に災いが起こるっていうふうに聞いても、これ信じがたいわけです。もう現実味はないんです。しかし主の裁きというものは盗人のように突如として起こるんです。襲ってくるんです。ですから安らかな時だからこそ目を覚ましていなければいけないんです。まやかしの平安に酔わされていてはいけないんです。まあ、人生振り返ってみてですね、大きな問題もなくここまで来たっていう人もたくさんいらっしゃると思います。もう私もその一人だと思います。もうこれでダメだっていうところまでは経験したことはないです、僕も。でもこれからもなんとなくこのまま行くだろうなという思いでいるならば、これ危険だなと思ったんですね。これ主への信頼から来る平安ではなく、先ほど見た自分の能力や実績、また財産、そして誠の神でないものから来ている平安であれば、これ脆いですよ。必ずパリーンって砕かれる時が来るっていうことですよ。で、この予言の通りに、このあと南ユダヤ王国と同じようにですよ、バビロンの王ネブカゼネザルによってモアブは滅ぼされることになったんです。皆さんはこのモアブの滅びをどのように受け止められるでしょうか。これイエス様が、おっしゃった言葉を思い出すんですね。ルカ13章4節から5節、またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。今回のケースで言い換えるならば、モアブの人たちがよっぽどひどかったのでしょう、だからあんな目にあったんですよと言って自分のことを顧みることがなかったら、私たちも同じように滅びてしまうということです。ですからモアブに起こったことを対岸の火事としないということなんです。これは私たちに対する警告でもあるんです。自分の力、自分の能力を誇っていたのならば悔い改める、財産に、銀行残高に信頼していたならば悔い改める、誠の神ではない偶像を拝んでいたのならば悔い改める。悔い改めだけが私たちにとっての生きる道なんです。まあ、こうやってですね、モアブを含め異邦人への裁きが書かれている、まあ、聖書には書かれているんですけれども、この聖書に書き残されたっていうことは、これ私たち異邦人へのこれ憐れみだと思うんです。これによって異邦人も悔い改めるかもしれないという神様の期待があるようにしか思えないんです。聖書がもしこの 100% イスラエルの歴史だけ、ユダヤ人のことだけに限定されていたならば、これ異邦人悔い改めるのは難しかったと思うんですね。で、聖書の神は自分には関係がないというふうに思うことでしょう。しかしこの異邦人に言及することで、聖書の神はこのイスラエル限定の神でもなく、西洋の神でもなく、世界を治めておられる神であることを教えてくれているわけです。今主はですね、異邦人の私たちに向かって、私の言葉に耳を傾けなさいというふうにおっしゃってる。前回話したようにですね、私たちはこの48章を読んで神の言葉を正しく扱いたい、神の言葉に正しく応答したいというふうに思うんです。で、モアブこの滅びの宣告を受けたんですけれども、 これね、あの最後にこの主の憐れみが望むんですね。わずか一節なんですけれども、最後の最後に希望が語られるんです。47節です。しかし終わりの日に私はモアブの繁栄を元通りにする。主の見つけ、ここまではモアブへの裁きである。皆さん見てください。繁栄を元通りにするって、息も絶え絶えになった国にどんでん返しが起こるわけです。なぜモアブに繁栄がもたらされるのか、理由は分かりません。義人ロトの家にかなとか、ダビデのひいおばあちゃんがモアブ人のルツだったからな、からなって、まあ、理由を想像してみるのは面白いですけれども、確信を得られるような答えはどこにもないわけです。でこのエレミア書46章から51章を読むと、周辺諸国に裁きが宣告されているんですけれども、最後に繁栄が約束されている国とそうでない国があるんです。例えばモアブを含め、このエジプト、アモン、エラムという国にはですね、繁栄が約束されている。一方、エドム、ダマスコ、バビロンという国にはですね、繁栄の約束がないんです。もうこれ、主の選びとしか言いようがないんです。それは私たちがなぜ救われたのかわからないのと同じなんです。ですから、もうただただ選びに感謝するしかない。でも分かることはですね、異邦人の国も神様は祝福されるっていうことなんです。そしてこの祝福の鍵を握っているのが、先に選ばれた私たちクリスチャンです。アブラハムに約束された祝福を受け継ぐ者たちを通して、神の国の再興が世界規模で起こります。これがグローバルな神様のご計画です。で、私たちはその復興計画の一端を担う者として、異邦人の国に選ばれて置かれているわけです。日本に対する宣告というものは聖書の中には出てきませんけれども、私たち信仰者がこの国にいるということは、日本にも繁栄が約束されているというふうに信じます。まあ、大きなことを言えばですね、私たちクリスチャンにこの国の繁栄がかかっている。もう一度この今年の年間聖句見たいと思うんです。主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。グローバルな神様に、私たちは信頼して、今私たちに任されているこのローカルな地域で繁栄をもたらす、また祝福をもたらす働きを私たちは展開していきたいと思います。お祈りいたします。主よ、今私たちは、聖書の言葉を恐れを持って、受け止めます。このようにして異邦人に与えられた警告、私たちはそれを自分たちのこととして受け取ります。どうぞ聖霊様、私たちの心の中を探ってください。今悔い改めるべきことがあるならば、それをそのままにするのではなく、しっかりと主の前に告白して、あなたからの清めを受け、許しを受け、もう一度新しく新しい人となって立って歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。私たち先に救われた者として、あなたの選びによって今この日本に置かれています。どうぞ、この国が滅びに、行くのではなく、将来、祝福されるように私たち今任せられている働きに勤しむことができますように、あなたから与えられている、使命に、誠実に、また誠実に、向き合うことができるように私たちを作り変えてください。どうぞ私たちを通してこの国が神の御栄を見ていくことができるように、私たちを置かれたところで、置かれた地域で用いてくださいますようにお祈りいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。